タイガ
ー翔ちゃんの
整う時間、
毎月第2第4火曜日のこの時間は和歌山市の復興リハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生と、岩出市清水エース整骨院鍼灸院ほか県内4カ所の整骨院鍼灸院の総院長翔ちゃん先生こと畑中昭次先生が、私小坂美和子を交えて整う時間をお届けします。さあ今週もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いやまだまだ寒いな、1月末
そうです、ね、
いよいよっていう感じですかね。
そうですね、
まあ、でもまあ、でももう1月も終わりやからね。
そうですね、
終わりやから、もう1月行く、2月逃げる、3月去る中で、
いつまで寒いんでしょうね。
ね、でもなんか2月が一番冷えるイメージがあるんやけどね。
う
ん、
2月ね。
僕ね、
う
ん、
そうですね。2月はだからあの沖縄も安いんですよ。
う
ん、一番1年間で。
そうなん。
1年間で一番安く行けるのが2月なんです。
あ、そうな
の。沖縄かもしれませんね。その時期、ね。
沖縄中があれちゃん、翔ちゃん、宮古島行ってきたんじゃん。
そうなんです。ちょっと ね、あの先日 ね、宮古島へ。
なんで宮古島の。
いや。そのなんていうかな、まあ、年末年始を、うん、そのまあ、和歌山、まあ、寒いでしょ、
うんうんうん、
でまあ、寒いって言っても、まあまあね、南国ですけど、うんうん、その暖かいところで過ごしたいなっていうのがあって、
あ、素敵。
そうで、そのまあ長い休み取れるのがそんなところとかしかないん で、
うんうん、
で毎年行くんですよ。
あ、毎年宮古に行く。
毎年、いや沖縄に行くんです。
あ、沖縄に。
それがまあ本島になるのか、
うん、
石垣になるのか、
うん、
宮古になるのかっていう、こうどれかになった、たまたま今年が宮古に行
く、うん、沖縄あったかい方には行くのね。
あったかい方にただ行くんですけど、もうその行き過ぎてるから、沖縄という場所に、なんでその娘は北に行きたいと。
あ、逆にね、
逆に
雪を触ってみたい。
雪というか、ね、
なんで寒い時にわさわさ寒いとこに行きたがるんだろうな。
まあ、一応一番のこの人間の贅沢というか、
うん、
まあ、寒い時にあったかいとこに行くみたいながね、あるんやけど、娘は北に行きたい。それはなぜかというと、イクラ丼が食べたいって。
食べ物は美味しいですよね。
食べ物はね、
そう。でもまあ僕はまあ別にそれでもいいんですけど、
うん、
なんかこうね、南の島行ってしまうんですよ、ね、
あかん、俺もう寒いところあかんもん。
あ、そうですね、
寒いところあかん。
先生寒さに弱い言
うと、そうそうそう、汗っかきの寒がりやから。
でもね、この時期のね、沖縄ってね、すごくこう天気悪いんですよ。
あ、そうな
の。1ヶ月見てもなんか半分ぐらい雨なんです。
あ、そんなに。
結構雨 で、でこの雨結構降るんですけど、うん、まあそれでもね、晴れた日はだいたい20度ぐらい、
うわ、一番心地いい気温、
で、まあ、寒くても17度ぐらいで、
うん、
まあ、ロンティーで過ごせるみたいな。
え、何すんの、何すんの。
僕ね、割と
入るわけでも
あの潜るんです。ダイビングします。ダイビング、ね、冬場でも年中できて。
ご家族で。
家族で、家族で。
わあ、素敵。ま、
でも海の中の方があったかいじゃな。
あったかいですよね。
僕この前12月あのサップやってたもん。
あ、そうそう、だからそんな感じ。
サップ寒くないですか。出てるから。
まあ、出てるけど、うん、なんか今年なんか今年というか去年か、
うん、
冬場でも天気良かったら妙に暑なかった。
ね、太陽出てると
か、大晦日と元旦とか結構暑かったよ、うん、2日から急に冷えたけど、
う
ん、
そうですね、
日中はポカポカしましたね。
そうそう、だからね、うん、水温はね、26度やったん
です。あったかい。
まあでもやっぱり天気が良くないと寒いです、
うんうん、
まあでも一応ウミガメには会えましたよ、う
ん、会えた、
会えました、会えたというかね、あれはウミガメを飼ってる、
飼ってる、
エリアに
餌付けしてるような感じ、
飼ってる、
餌付けしてるような感じ、
飼ってるけど、うん、まあ3カ所、うん、石垣も行くし、宮古も行くし、うん、まあ、本島も行くけど、うん、海のなんちゅう透明度っていうんですか、うん、はもうね、宮古島が一番綺麗、
うん、ああそうですか、うん、
一番綺麗だと思います
。なんかケラマとかいろいろあるやん、ね、なんかダイブで、
そうですね、ああいうそのちょっと離島に行くと、うん、やっぱりもっと綺麗と思うんですけど、
うん、
その関西空港から飛行機 直行で飛んでるのが
直行か直行宮間直行なんや。
そうだこれ直行なんですよ。
あ宮間じゃあ宮古島
宮古島宮古も直行やし石垣も直行便まだあるんですよ、ね、だからすごく関空から行きやすいんです。
ありがたいね。
ありがたい。
なんやかんや国内線って言ったら伊丹まで行かなあかんイメージあるもんね。
唯一関空からまあ直行便で行けるんで、ね、だからすごく行きやすいんですよ。で宮古島はあの川が海に流れてないから、だからすごい綺麗。
あそういうこと
ね。やっぱり生活排水がやっぱり自然を汚すんでしょうね。でもすごくだから綺麗です。
なるほどなるほど。
綺麗。気持ちよさそう。
でもやっぱり寒い時期にあったかいところって言わな。
贅沢。
そうですね。なんかまあ、
ちなみにお高いんですか？シーズンオフなんですか？
あ、まあ、今シーズンオフですから。
あ、またちょっとシーズンオフ。お安く行ける。
で、シーズンオフで多分2月とか3月、うんうん、3月はちょっとまあれかな。2月ぐらいに大体高校生とかの修学旅行です。
ああ、
多分安いから。
なる安いから、ね。
え、私たちもそうじゃなかった？
確かそうでしょ。
ね、
うん、そうそうそう。
しかも高校
の同じ。
そう。
沖縄
1月末とか2月ぐらいのしかも高校1年生だったよね。
そうそう、
まだそんなに仲良しグループも確立していないままに寒い沖縄に。
そうそうそうそう、あほんまにそう。
だから1月に、
ね、2月2月
2月ぐらいだよね。
2月がぐらいもう、う
ん、寒かったもん。
1年生の時
1年生の時に修学旅行、
うん、でもそれでも初めての沖縄で薄着半袖とかを持ってって
そうそうそう
ちょっと肌寒かったねみたいな。
そう
な
そう
だからねすごくねまあ、向こうでは、うん、この時期が一番、うん、なんていうかな海もプランクトンが少ないからすごく綺麗なんですね、うん、
透明度がね
透明度があ
って
だから晴れてる時に当たると最高や。
うん
ただほんまに半分ぐらい曇りとか天気良くないからうん、うん、もう当たらない仕方ないですね。
いやでもねこの後の虎に危険に続いていくんやけど、うん、やっぱり寒い時でねどうしても血管キュッて閉まるからね脳梗塞起こりやすかったりとかちょっとこの寒暖の差がきついと、うん、やっぱり体にもストレスやし負担かかっていくんで、
うんうん
うんうん、でもやっぱりちょっと寒い時期にねこういう暖かいところでほっこり過ごすで、うん、体にもメンタルにもええと思うわ。
そうなんですね、うん、そういう効果もあるんですね、うん、
だからね、今日はね少しちょっとお土産を、
うわ
ね、この
宮古島守君
、うん、この守君ってね、うん、僕知らんかったんですよ、うん、22人も兄弟いてるんですって、
う
んでね、これが交差点、うん、数々の交差点にいてるんですよ、うん、宮古島行くと、うん、宮古島はね小さい島やから、
うん、
レンタカー借りたら1時間ぐらいで回ってくるんですよ。
お
あそんなに回りやすいんですね。
でもう一つびっくりするのが、うん、交差点っていうか街にあんまり信号ないんですよ。
うん沖縄は少ない。あ守君が信号の代わりになってるんだ
いやでそのここの
抑止力で
ここの交差点には絶対に信号いるやろっていうところに信号ないから、
うんうん、
すごいなんか
すごいですね、うん、だって飲酒運転根絶を目指し日夜不眠不休で今日も交通安全を呼びかけていま すごい
そうだから22人いててそれが、まあ、街の至る所にこういてるんですけど
どれぐらい人口いてるんやろ。
5万人ぐらいですって。
あ
宮古島って5万だから岩出市ぐらいですね。だから
岩出市な、
うん、で例えば、まあ、ここから、まあ、和歌山市内から加田まで行こうと思ったら、
うん、
30分ぐらいかかるでしょ、
うん、多分かかりますね、
うん、30分よ、まあ、ちょっと道込んだら40分ぐらい、
うんうん、
ちょ星まで信号ないから、
うん、
空港でレンタカー借りたら、うん、この塩の有名な雪塩、
うんうん、
有名な雪塩ミュージアムになるとこ行ってきたんですよ、
うんうん
10分ぐらいでするじゃん。それがもう島の端っこなんですよ。
端から端ぐらいの感じ
で
10分、
うんうん、10分が15分ぐらいでついちゃって
住みよい町
でこうぐるっと回っても1時間もあれば多分回ってこれるような
。ショッピングモールみたいなところもあるの？
全くないです。
またスーパーぐらい。
スーパーぐらいですね。で観光は自然海、
うん
う
んうん、海
なんか公園、
あ、いや
灯台。
そう、僕もね、なんか旅行行ってあれもしてこれもしとか、うん、どこ行ってとかっていうより、うん、もうホテルとか、うん、もう一箇所ぐらい観光で、あともうホテルとか旅館とかでゆっくりして、
ね、
ご飯ももうその敷地内で
済ます。あ、もう
ホテルに持ってきてくれて、
うん、とか。そうそう、だからなんかすごくそういうことには向いてます。
あ、ゆっくりできるところ。
なんか外出ても、
うん、でも遠くに来た感じしていいですよね、うんうん、営みが。
休みの日は休まんとね。
あ、そうですね、
休みの日にわざわざ疲れてもね、
うん、だからもう子供らはちょっと退屈する、うん、あ、街かも分からない、
ね、本島とか慣れてたらね、うんうん、
慣れてたら
確かにね、でもいいですね、うん、じゃあちょっとお土産いただきながら、
まあったかい街で過ごしてきました
ね、今日もゆっくりと30分整ってまいりましょう、
まいりましょう、
お願いします。
この番組はピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院、復古リハビリテーション病院の提供でお送りします。
せーの、ピース&ピース、ここはただの介護の会社ちゃいますよ。
笑いあり音楽あり、みんながピースになれる場所、
あなたの暮らしを全力で応援します。
有言実行、笑顔でトライ、
電話 073-499-5525 あなたにピースな毎日を。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
困った時は虎を呼べ。復古リハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。旗屋敷東の町、復古リハビリテーション病院です。
困った時は
虎に聞け。
今週は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長、タイガー先生こと中谷正人先生が医療健康を中心にさまざまな話題をお送りします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、さっきの宮古島の時も言いましたけれども、やっぱりね、うん、ちょっと寒いとね、うん、この寒暖の差がきついと結構やっぱり体に負担がかかる、うんうん、ヒートショックって皆さん聞いたこと、
ヒートショックは聞いたことあります、うん、聞いたことあります、結構ショッキングな事件も ね、うん、
ね、
毎年
あるある。あのね、ヒートショックって、まあ、言うたら、うん、暖かいところから寒いところに急に行ったりとか、うんうんうん、寒いところから暖かいところに急に行ったりとか、
あ、逆もあるんですか？
そうそうそうそう、その
か暖かいところから寒いと、うん、ヒートショック、うん、寒いところから暖かいところで、う
ん、だからヒートやからなんか暑い、うんうんうんうん、あのお風呂とかで服脱いで、うん、寒い寒い寒いでこう、うん、こうやってて急に暖かいお風呂にザブンで暑くなったら起こるっていうようなイメージもあるけれども、うん、暑いところから寒いところもね、うん、そういう同じなんですよ。ヒートショックっていうんですよ。暑くなったらダメっていう。
クールショックではないん
です、クールショックではないんですね。
確かにね。ね、クールショックじゃないかなと思って。
ほんまや、その通り。
でもよく昔ね、僕ら、小学校の時とか、うん、プールに入る時に足からかけてとか、うん、胸に
水
か
けて、うん、
あと最近もあるんかな、そのプール入るときに上からシャワーザーってあるところを通って、ちょっと腰台までのところを通ってから、本ちゃんのプールに行くとかいうのあったじゃないですか。あれ、あったかいところが急にバンと飛び込んだら心筋梗塞を起こすよとか、びっくりするとか、ああいう気温の差で血管とかこうギュッと縮まることとか、逆にこう入ったこと、寒いところで縮まってた血管があったかいところに入って急に血管がボンと広がること、うん、時に起こるショック状態。
なるほど、
うん、そういうのがね結構ある、うん、
じゃあ気をつけないとダメですね、まだね。
それショック受けるのは心臓です か、ね、どこに負担がかかってるんですか？
いろんなところに、いろんなところに、よく起こるって言われてるのはもちろん心臓、うん、心筋梗塞、うん、キュッて縮まったら血の巡りが悪くなって心筋梗塞が起こったりとか、うんうん、で心臓に血流がどんどん行き過ぎるようになって負担がかかったり、うん、急性心不全っていうのが起こったり、
心不全、
うん、あとは脳の血管がキュッて縮まったら脳梗塞、うん、急に熱くなってカッて開いたら脳出血を起こしやすくなったり、
脳出血、
あとね、ヒートショック、このお風呂場のヒートショックで一番起こりやすいのがお風呂での溺死なんですよ。溺れちゃう、
溺れる、
うん、溺れちゃう。 だから冬場寒い時脱衣所で服脱ぎました、うん、こう寒い寒い時で震えます、うんうん、だから血管がキューッと縮まる ね, まねでキューッて縮まってるから寒いからって言うて、うん、もう暖かいお風呂入りたいってかかりババってやってとか、うんうん、いきなり暖かいところにボーンってやると、うんうん、今度血管がね暖かくなってヒュワーッと広がって
一気に広がる、
うんうん、だ今までキュッて血管縮まってたから頭の方に結構血がグワッといってたんが、うん、全身の血管がこうヒュッて緩むんで、はいはい、いきなり頭にあった血が体の下の方にストーンと落ちてくる。ほうほうほうほう。また急に脳の血流が悪なって立ちくらみとかみたいな、はいはいはい、座ってんねんけどそこで意識がポーンと飛んで
無意識になっちゃうんですね、うん、もう溺れるって。
お風呂の中で意識消失起こって失神してそのままブクブクブク。
うわ気づかないまま溺れてる。発見されないで
そのまま。で溺れると。
うん、で恐ろしい。溺れちゃうと今度水で口鼻塞がれてるから、うん、新しい空気が入ってこないから、うん、そのまま意識ずっと飛んだまんま。
それ一瞬の出来事ですね、うん、じゃあ
一瞬の出来事ですね、
うん、だからねそういうね心筋梗塞とか脳出血とか脳梗塞とか、うん、そういう心臓に負担かかってなんか心臓麻痺起こるとか、うん、そういうイメージあるじゃないですか、うんうん
はいはい、
ほとんどはね出来死なんですよお風呂の
歴史
お風呂のヒートショックは
なるほど。
そうですか、
うん、他ヒートショックって他あるんですかお風呂以外
ねお風呂以外でもそのトイレ
トイレ、うん、
トイレも、
うん、トイレがね
お風呂ほど気温差なさそうなの、
うん、トイレってね結構やっぱりあの暖房ついてるところがないのよね、
うん、
で暖かい部屋から、うん、こう急に冷たいトイレに入って、うん、体に急にキュッと閉まっちゃったりとか、う
ん
う
んはいはいはい、
でそこであの例えば便秘気味の人だったらスクッと息むことで急に頭にバッと
チ
ー、
うんうんうん
登ったりとか
母親そうやったおふくろがね、もうそれこそまあ30年ほど前ですけど、うん、寒い日にトイレで、うん、そのまあ代をしてたんです、うん、その時に頭切れたんですよ、うん、脳出血
生きむとね、
ま、いわゆるくも膜下出血って言われたけど、うんはいはい、あのそれで運ばれてなんとか助かったけど
よかったです、ま
あったかい部屋から急に冷たいトイレに行って血管がギュッて縮まってるところに息んだりとか、うん、ってこう息むと頭の血管プチッと
切れますどうやったら防げますかだってよくあるシチュエーションですよね、うんうんうん、トイレはね催したらだって ね,
あのねちょっとねトイレにちっちゃいファンヒーターとか、
うん、あ
と便座温めるやつとか
便座温めるのは今ね大体、
ね
うんうんうんうん、あのファンヒーター置こうかなと思ってたんですよ、うん、
ちっちゃいあのファンヒーター、
ね、わかるわかるあるある、
うん、だから結構ねあのこういうヒートショック起こるんで、うん、なんかこう寒いところのイメージあるじゃないですか、うん、北海道とか、うん、ああいう、うん、そんなところではヒートショックなかなか起こんない、
うん、
ああ都会ですな、
うん、都会
なるほど、
うん、結構関東とかね千葉とかああいうところ多かったりとかするんだけど和歌山とかでもやっぱり寒い日とか和歌山でも山の方とか高野山側とかそんなもあるかもわからへんし
なるほどなるほど
っていうのがもともと北海道とか東北でも家ごと床暖になってたりとか
こうセントラルヒーティングでね、
うんはいはい、窓ガラスがちゃんとペアガラスになってたりとかするんで家自体が断熱効果断熱材があるから
高
いろ、ね、んなところがそんなに、
うん
うん、浴槽にじゃあじゃ あ, あの脱衣所のところにちゃんとその、うんうんうん、暖房を効くようになってたりとか、ねうん、
なるほどなるほど
だから家自体があったかいんで結構寒いところはそんなに
うん
でもちろんね、さっき言ってた宮古島とかあったかいところやったら起こりにくいけど、うん、
なるほどなるほどなるほど
じゃあ油断している私たちの方が危険
そうや、う
ん、私サウナ好きなんですけど、
はいはいはい、
サウナの水風呂が気持ちよくて、
ね、
あれは危ないんじゃないですかじゃあ、
ね、あれはね瞑想神経反射がっていうのが起こって
何何何それは、はい、
あのそれこそあったかくして血管をギューッと広めてるところから冷たいところにボーンと入るから、うん
はい、
血管がキュッと縮んで、うんうん、その時瞑想神経っていう、うん、あの反射が起こって、うんうん、それでもう強制的にめまいが起こってる
はあ、それが整ったっていうのは
ってあれ強制的なめまいが起こって
ちょっとショック、
めまい、
そういう
フラフラしてません、
そうそうそう、あのフラフラするのが気持ちいいの、なんかこうグワングワンってこう天井が回ってるような外気浴しながら、
あがああ
でもちょっと脱力感が整ったっていうのは、あれそういう神経のもと、
うん、そうだから
ほんまちょっとしたじゃあ立ちくらみ、
うん、そのあの水風呂にいきなり行くんじゃなくてシャワー浴びてから入っていただくとか、 あ、はい、あんまり整うっていうこと自体もむちゃくちゃ体にええんかどうかっていう、ね、
これちょっとサウナ界に今衝撃が走りましたよ、
う
ん、
っていうかうちら整う時間ですけどね
あ、
ずっとあれや、もう気絶してるわけですよ僕ら。
そうですよ、
正しく整えてるわけだから整理整頓の整う時間、
うわ瞑想神経反射が勝手に起こってるんです、
この時間はね30分間は、
なるほどなるほど、
あそう、良い整いを、はい、お届けしている、
そうか、じゃあそうよな、だからサウナの人がいきなりじゃあ水風呂に飛び込むと、うん、ヒートショックになるかもわから
ん、うんうん、温暖さのね、
うん、危ないですね、気をつけましょうね、う
ん、なるほどね、
なんか、やっぱり予防的なのはもう段階を追ってで、うん、冷たいところに行く人も暖かいところに行く人、うん、ちょっともったいないとかいう精神があるかも分からへんけど、うん、寒い日はお風呂お湯ためるんやったら、うん、そのちょっと冷めちゃうかも分かんないけど、うん、そんな蓋でパチッと閉めるんじゃなくて、うん、開けとい
て
浴室の中を水蒸気っていうかお湯でね満たしとくとか、う
ん
う
ん、温めてから入る、
うん、そう、温めてから入るであったりとか、うん、ちょっと使う前にもうシャワーを先出して、うん、服脱ぐ前にシャワー出してお湯にザーッとして、うん、それから服脱いでもうお湯が出てるシャワーのところに、うん、
なるほど
とか、うん、もう寒いけどいきなり湯船に入るんじゃなくて、うん、ちゃんとシャワー浴びて体洗ってから、うんうん、である程度体ちょっとシャワーでぬくもらしてから、湯船に入る、
心がけましょう、うん、油断してたらね、
うん、整いましょう、
整っていきましょう、うん、もう日々ね、
うん、いやでも
安全に
お風呂は入る前に、うん、僕全部洗ってからじゃないと入らない、
まあまあ基本
は、ね、私もそうですね、
そうそう、
だからいきなり飛び込むことあんまない、
ね、
でも飛び込む人も行ってますよね絶対に、
なんか旅行先とかねちょっとテンション上がってしまったら危険かも、
あ、
まあ、貸し切り風呂とかでヒャッホーって、
可能性は ね、
ね、
あるある、
それ子供でも起こりうるんですか、
子供でも、そう、よくぞよくぞ、そうなんです、高齢者だけじゃなくてやっぱり若い方とか、
うんうん、
子供とかでも起こります、うんうん、そやからやっぱり子供のプールの時にちょっと、ね、
そうか
そうか、胸にガシャガシャとかやったりもします、
そうかそうかそうか、
ね、2,3 年前はその、うん、歌手の中山美穂さん、ね、ミポリンが
ショッキングでしたね、
なんかこう湯船に浸かって意識が飛んだりとかさ、うん、もう最後の力を振り絞って線だけこう抜いてもらうとね、
あ、
線だけ抜く、
意識が遠のく直前に、
そうそうそうそう、
あ、いけるかな、
うちボタン
ボタンだったらいい、
ボタンだけこう押してもらう
とか、ね、ボタンだったら楽ちん、線抜く結構重いですよあれ先生、
あのこのこう紐ピッて、
うん、
どっちがあれかな、
うん、ボタンとかいいと思う、
あとそういうのを発見した時ね、うん、水あるところからこう体を外に出すっていうのは大変やから、発見した時もとりあえず
線抜く、
うん、
へ、
うん、その水量が下がることで外に出しやすくもなるんで、
なるほどなるほど、
うん、でその溺れる危険性も減るし、
うんうんうん、
溺れてたとしてもまず水の水位を下げる、
なるほど、
うん、わあ、それちょっと、
だから僕もベロベロ飲んで帰ってきて風呂で寝てまう時あるんやけど、
気持ちいいですよねあれね、私も好き、
だからこう落ちる最後の瞬間に線抜くもんね、
ま
あ、もうそしたらもうガタガタに
寒うて
目覚めるんやけどガタガタ、
それでも徹底した方がいいかも、まあでもねその時は気をつけましょうね、
うん、
まず浴室を温めて、
まあ、そうそう、温めていただく
と、ね、まあ、
体も
段
階に減らす、トイレとかでもちょっとしたミニファンヒーターであったり、
それすごいな、トイレのファンヒーターちょっと考えとこう、
ね、それだけで命が救われるかもしれないと思ったらね、
そうや、それがいい、
いやー、ためになりました、
起こりやすい場所としたらもう1位浴槽、
うん、
ね、浴槽、浴室、で次脱衣所、でその次トイレ、
ああそうですか、
脱衣所、あ、脱衣所、
集中してますね、
あ、
うん、
そういうこと、うん、
なるほど。
そこがもう三大、う
んうんうん、この寒い冬は特に気をつけましょう、うん
ね、
うん、
まあ、一応瞑想神経反射は気をつけよう
ということですね。そういうことですね、まあ、
整う時間とは言え
勉強になりました、
ね、勉強になりました。
はい、ということで次回もお楽しみに。困った時は虎に聞けのコーナーでした。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。旗屋敷東野町ふっこリハビリテーション病院です。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新庄ハート整骨院鍼灸院。
あなたの得意が誰かの笑顔に。
例えばどんなん？
料理好き、おしゃべり好きにもぴったり。
ええやん、自分のペースで働けんの？
もちろん時間の使い方も自由自在。ピース&ピースで一緒に楽しく働こう。訪問介護スタッフ募集中。073-499-8715。
番組の感想などお便りもお待ちしています。宛先はこちらです。メールは info@wbs.co.jp info@wbs.co.jp。 ファックス番号は073-428-1414 073-428-1414。郵送の場合は郵便番号 640-8577 640-8577 和歌山放送タイガー&翔ちゃんの整う時間までお願いします。この番組は第2第4火曜日にお送りしています。次回は第2火曜日2月10日です。なお来週はカナリンの笑う角には福来たるをお送りします。こちらもどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと
中谷正人と
岩出市清水エース整骨院鍼灸院ほか県内4カ所の整骨院鍼灸院の総院長翔ちゃん先生こと
畑中明継と
私小坂美也子でした。今日の番組もせーの、
整いました。
この番組はピース&ピースハート整骨院鍼灸院復興リハビリテーション病院の提供でお送りしました。